エンタメ界の
はい、皆さん、おはこんばんちは。
はい、こんにちは。
第98回目の配信でございます。はい、私、東京ミルクホールの新庄ゆきと、
キャンマス2017です。
この配信は、しがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま、気の奥ままに語り合う娯楽文化系情報系番組でござい
ます。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
どうですかっていうか、あのオープニングジングルが新しく
変わりましたね。
はい、はい、キュージャンが、まあ、
やったというか、
ね、長年連れ添ってきた、
はい、
あのオープニングジングルからですね、
はい、
ちょっと新しいものに
変えました。
リニューアルをさせてい
ただきまして、なんと、
はい、100回目とかっていうそういう区切りの、ね、
そういうことじゃない、区切りとか
じゃないです、ね、
常に地続きだから、うちらは
地続きですからね、はい、まあ、98回目ですけれども、はい、はい、まあ、1年半ぐらい。
これジングルは誰が、
これはあれです、前に、俺たちの陰謀論で来ていただいた、世田谷区の優作さん、
あ、趣味でベースやって
る、趣味でベースやってる
人ね、
世田谷区の優作さんがですね、
はい
はい、
実はちょっと大物系の人ね、
あ、まあ、まあまあまあそうですね、はいはい、が、まあ、あの前回もね、前回のジングルも作っていただいてたんですけども、本当に、まあ、あのこの間僕はあのお芝居とかやってたので、
はい、
それの、まあ、ちょっとね、あのよろしければ来てくださいみたいな話のやり取りの中で、
そういえばみたいな、
いや中で、あのね、なんかね、たまたまあの住んでるとこがね、ご近所さんだったんですよ。
あの辺だよね、確かにね、そうそうそう、
なんからしくて、うん、知らなくて、世田谷区の優作さんだから、うん、結構ね、まあ、世田谷区広いじゃないですか、まあまあ、下北とか三茶とか、はい、あっちの方なのかなと思って、
いや、あの辺確か
勝手に、ね、思ってたら意外とね、あの僕世田谷区じゃないんですけど、ね、あのご近所だったんですよ。
家の前まで行ったことある。
あ、本当ですか、
うん、
結構あの世田谷区の中でもあの端っこの方だったんであれと思って、あそういうことですか、うん、みたいな話でちょっとなんかね盛り上がったんで、じゃあちょっとあのついでちゃなんですけど、ちょっとあのポッドキャストでちょっと使わせていただいてることが、
ひで
え、ね、もしなんかねお時間ありましたらちょっと新しいのが欲しいなとかって思ったんで、ちょっとお願いできませんかねみたいな話を、まあまあまあ、またちょっとあのねちゃんとあのお願いを出しますけども、うん、なんていうふうに話しでちょろっと出したら、数時間後にですね、一応ちょっと作ってみたんで、これ。
さすが優作。
プロだなと思って。
さすが優作。
全然そのね、いくらでどうこうみたいな、う
ん、
そういう話
も。お金、金じゃないんだと、優作クラスになれば。
さらっとですね、出していただいてまして、それでなんか、と思って聞いてみたら、じゃあこれ使わせていただきます。
まんざらでもないよね。
いうことで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがたく使わせていただきます、はい、ということで、今回からですね、
はい、
お願いいたしました。はい。ってなわけで、どうですか、シャーマスさん、最近は。
俺は別に、新庄さんでしょ、忙しかったの
が。忙しかったですね。
東京ミルク放送局初の、
はい、初の
3週ぶりですよ。
え、初じゃないでしょ、別に。
初じゃなかった。でも、だって俺、新庄君に、だって今年1回しか会ってない。もう2月だっつうのに。
そうですっけ。
寂しかった。寂しか。3日に1回ぐらい新庄の顔が浮かんでた。
なんなんですか。どうしたんですか。気持ち悪い。突然。
いや、俺なんか一応ちょいちょい会ってるじゃん。その、まあね、この収録以外にも。
あ、そうですっけ。
うん、
まあそう、
ね。なんだかんだで。
なんだかんだでね、会うことはあります
けど。ちょいちょい会うんだけど、これだけ会ってないのって多分ね、久しぶりな気がする。
いや、でもこの間ね、舞台来ていただいたじゃないですか。
それはだって2、3日前でしょ。
2、3日前
です。そうそうそう、その前、それまでなかなか会えなかったから寂しかった
っけ。
うん、
ああ、まあそうですね、収録時代も久しぶりですから。
はいはい、うん、新庄さんはなんですけど、ちなみになんでそんなに忙しかった。
いやいや、カカフカカ企画さんっていうところの舞台に出させてい
ただきました。どうだったんですか、舞台の方は。
いやいやいやいや、なかなかね、大変な舞台でございまして、はい、あの2本立てだったんですけど、
はいはい、
去年ね4本立てとかに比べれば全然まあしんどくないだろうと思ってたんですけど、いや、もう今回は今回で、ね、大変でしたよ。
同じなんでしょ、結局大変、大変とは。
大変さはね、そうですね。だからまあ前回長編が4本だったんで、覚えるセリフ量とかは圧倒的に前回の方が多かったんですけど、うん、今回は、まあ、長編と短編だったんですけど、短編のなんかあのコントが、ね、うん、53本だか4本だかっていうやつで、うん、すげえあのそのうち僕18個ぐらいの出演があったんで、全部キャラ違うんで、そんだけあの衣装とか小道具とかを自分で
揃えるんで、だそれさ、出とちんない、出とちるっていうのが出るタイミングを間違えるって50何本も単
語ね、ね、まあ僕千秋楽であのロベルト本郷で一個出とちりましたけどね。いや
でもその新庄君もそうだけど、はい、他の人もなんか出るタイミングとか間違えたりしない。
まあまあまあありますよ、それはね、ちょいちょいありますけど、
いや行かせていただきました新庄さん。
いやいやいや、ちゃまさん長編の方に来てい
ただいて、長編の方に行かせてもらって、
はい、
新庄さん、あの口に刀をくわえてるキャラ、
そうっすね、あの13刀流の使い手っていう、はい、あのワンピースのゾロを、うん、なんかあの4倍強すごくした感じのやつでした、
はい、でなんか喋るんだけど何言ってるか喋れないっていうのがキャラだよね。
そうですね、そうですね、両手に2本ずつ剣持ってて、で脇に1本ずつ刺してて、股間に2本刺してて、うん、で耳にちっちゃい刀を、左右に1本ずつ刺してて、さらに鼻と口に1本ずつ加えてるってキャラでした。ビジュアル分かりますか、ね、
分かんない。股間の2本がさ、動きをかなり制限してるでしょ、
はい、制限してますね。
見ながらそう、うん、あ動きにくそうだなと思ったもん。
そうですね、股間の2本、ちょっとあのズルしてますけど、股間に関してはゴムで固
定
して
ます。いやいや、まあ、それでもさ、
でもあの口と鼻のやつに関しては僕ズルしたくなかったんで、あの本当にあの咀嚼力で支えてるんで。
でも見に行った時さ、ちょいちょい落ちてなかった？
あれもうあの小道具がぶっ壊れてゆるゆるになってたんで、ちょっと触れるだけであのポロッと取れるんですよね、うん、それをこうジョジョ立ちしながら一生懸命やってたん
ですけど、それがでも面白かった、
あの回はね、
それがね面白かった、
はい、もうねあれに気を取られてセリフがよれるんですよね、もうそういうのもあって、
そうで、なんか演出上途中から喋るんだよね、はい、最後の最後
に、最後の最後に今まで喋れなかっ
だけど、
そのキャラクターがパーンって口のやつを
喋りますって言って、それに対するなんかあのツッコミ、
はい、
でなんかすげえ滑舌がいいみたいなツッコミなんだけど、
はい、
結構そこまで滑舌は良くなかったなと思って
、あのねそこは本当にツッコまれるべきところだと思うんですけど、
その滑舌がいいっていうツッコミもネタなのかと思ったの、うん、なんかすごいループしちゃったもん自分の中で。
そうそうそう、だからあれあのその滑舌がいいっていうツッコミ台詞を言う人は主催の人なんですけど、これあの本当にあの滑舌がいいって言えないよねみたいな話になっちゃって、
いやだったらそういうツッコミ方できたじゃんと思って。
いやそうなんですけど、いや滑舌よく喋らないといけないっていうのが第一義なんですけど、
まあまあだけど
本当にね言い訳するわけじゃないんですけど、言い訳になってしまいますけど、それ僕あの2時間ずっとこれ加えてるわけですよ。
出た、
2時間ずっと加えてて、一応喋ってはいるけど加えながら喋るみたいな感じなんで、本当にあのこの口の周りの筋肉が凝り固まっていて、でそれで突然滑舌よく喋ろうとしたらですね、
出た、
まあ、どうしてもいや難しいですやってみてくださいよ、ちょっとあの何でもいいですわ、あの筆とかですね、適当なあの定規とかですね、2時間加えた後に普通に喋ってみてください。
いやそれは
生麦生米生卵言ってみてください。
それを言えるのはプロでしょ、
はい、そうですよ、その通りその通りです、はい、その通りなんでございます、はい、なんでそれがちょっと求められていたということで、そこがちょっと至らなかったのが、ね、あの新庄の
良かったかな、
役者としてのちょっとね、うん、あの至らぬところである
、すごい良かった、
はい、うん、なんですけども、だからあそこがねちゃんとうまく滑舌よく言えたのがね、2回だけでしたね、その長編5回やったんですけど、
あ
情けない
から打率5割切ってるよね。
そうですね、2割ですね、
はいはい、
2割、はい、調子の悪い時に檜山ぐらい
ね、うん、調子の悪い時に檜山ぐらいだね、
檜山ぐらいしかいなかったね、はい、
いや
じゃあそこは本当にね、
いやまあとにかくお疲れ様でした、
はい、ありがとうございました。ね、でコント版バージョンの方も、まあ、ちょっとねジャムさんは別バージョンに来ていただいたんですけど、
はいはい、
いろんな、なんですか、ジャンプ漫画とかですね、うん、少年漫画の、何かを思い出させるようなですね、うん、ギリギリのラインをついたですね、パロディネタがたくさんあったんですけど、まあ、いわゆるミルクホールでシケキャラ大集合みたいな感じで、
あシケキャラっていうのは誰も気づいてないけれども、
はいはい、
勝手に自分たちで盛り上がってやってるってやつでしょ、は
い
は
い、
あれ。
そうそうそうそう、そういうねやっぱねシケキャラ愛みたいなやつ
は、お客さんはほとんど気づかないんだけど、
はい、
演者同士では流行ってる何かで
しょ。そういうのがねすごいあったんで、やっぱねその辺ミルクホールで培われたシケキャラ愛が非常に遺憾なく発揮できてよかったかなと思います。あのガンダムに出てくる一兵卒を本当一瞬 あの5秒ぐらいしか出ないやつなんですけど、すげえ頭からさあの足の先まで全部衣装作ったりとか。
なんかあのゲルアッパーワークでゲルググがピシューンってきて、あお母さんとか言う、
あ近いです近いです、
そういうやつ、そういうやつ、
アムロがあこの感覚シャアかって言って、いや違うな、いやあやっぱりシャアだ、うーんって言ってるやつ、シャアと思われたやつに出てきて、あのボスカスってこいつただの農民のオラのことシャア様だって勘違いするんじゃないかっていう、
えそんなくだりあったっけ、
あそれ、いやつつちゃまさんが見てないバージョンの方であったんです
よ、あったん
だ、そうそうあったんですけど、それは本当にあの5秒そのセリフの間しかポッて一瞬しか出てこないキャラなんですけど、それすごい頑張って作った
り、それ何のキャラで出てくるの、
それは最初のガンダムコントです。
ガンダムえ、なにシャアのがこれ出て
る。シャアじゃないですよ、普通の一平卒です。ジオングの一平卒のクランプみたいな、
やつで出てきて、クランプ
で、こいつの方がニュータイプじゃないか
って。クランプってあれだろ、
ランバランの区間のね。そうクランプのあれ見ながら
話の通じそうなやつでしょ、これ。ランバランの
スタイル、そうすげえ冴えない風貌なんだけど切れ者みたいな、そういう、そうなんかね、やっぱそういう作り込みが楽しかったんで。
大変じゃないですか。
はい、だからね、まあちょっとそういうところのね、こじゃれがね、分かる人は非常に楽しんでいただけたんじゃないかと思いますけども、
はい、
はい、まあまあそんなこんなで、そんなこんなでですね、まあ昨日まで僕やってまして、
はい、
はい、で打ち上げの現場でですね、まあいつもの反省会、新庄ゆきの大反省会っていうね、
はい、
番組ブログをちょこちょこ書いてたんですけども、寝ぼけてまして、昨日、
打ち上げの現場でブログを書いてたの、
現場で、一応ね、次の、更新までには上げるっていうのが一応自分の中のルール
で、うん、
で、97回のエイリアン対アバターの反省会書いてたんですけど、うん、なんかね、
打ち上げしろや、
酔っ払って
、打ち上げしろや、
別室に行って、ちょっとすみません、席外しますって書いてたんですけど、なんかね、酔っ払ってたのかね、動けてたのか知らないですけど、96回のファイナルファンタジーの回を誤って消してしまいまして、
おい
上書きしちゃったんで、配信は残ってますけど、僕 の反省会の文章をちょっと上書きしてしまったんで、ちょっとそれ、復元できなかったので消えちゃいましたけど、
ちょっとバージョン B パートみたいな感じで復活させてもらいたいな。
いやもうちょっといいかなと皆さんの心の中に残ってもいいかなって感じで、はい、すいません、ちょっとそれだけ消えちゃいましたけど、97回の反省文は上がってますんで、またぜひお楽しみください。
ファイナルファンタジーでさ、
はい、はいはいはい、ファイナルファンタジーで
ちょっとすげえ俺も困ってることがあって。
何でしょうか。
なんかすげえ好意よ。
え、
ある人がすげえ好意で、
好意、はい、
ファイナルファンタジーとか好きでしょみたいなことを、俺はドラクエよりファイナルファンタジー派だみたいなことを言ってた記憶があるの。
はいはいはい。
そしたらその人が、うん、それを聞いたことある人が、
うん、
今度、
はい、
スクエニのファイナルファンタジーの15の CG とかやってた人を、
はいはいはい、
今度一緒に飯食いましょうよみたいな感じで言われて、
すげえ、
日程どれがいいですかみたいな、なんか LINE が来てんの。
すごくないですか、 LINE で来るんですよ、
うん、いや、はい、その人とは仲いいから、
はいはいはい、
僕の方から一本連絡入れてきますよみたいな、
うん、
これ聞かれたらどうしようと思って、
だって
このポッドキャスト聞かれたらどうしよう。
あの時何言ってたか皆さん覚えてます？クソ、こんなクソゲーねえよって言ってましたよ。ボロッカスに言ってましたよ。ねえ、
どうしよう。
僕が目を覆うばかりの声高に宣言しましたけどね、業界関係者聞かれたこれもう、まあまあまあまあ、でも愛のある批判ですからね。シドニーちゃん可愛いって言って
た。シドニーちゃん可愛い、
シドニーちゃん可愛いっていうことで多分ね2時間ぐらい乗り切れますよそれ。ね、シドニーちゃん、いや、いいキャラですよねみたいな話でいければ
多分、いや本当に CG だけしかやってないんだったら多分いろいろ話は盛り上がると思うの。ストーリーに絡んでたりするとめんどくさいな。
あ、そうそう、それはちょっとね、エグゼクティブプロデューサーの坂口博信とか来たらまずいですけど。
いやちょっとその件はまた後日という。
また後日、超楽しみじゃないですか。
後日ということでいいですかね。
いや、はい、結構ですけども。
いや、はい、じゃあ新庄さん本当にご苦労様ですもん。
いや、ありがとうございます、ね、はい、あの、ニキさん来ていただきました。本当にあり
がとうござい
ました
。ああ、ニキさんも来て
くれて。来ていただきました。
ありがとうございました。
はい。と、はい、いうわけで、本題。
はい。
今回はですね、俺たちのルローニケンシンです。
ね、
ルローニケンシン。はい。さっきの話でもありましたけどね、カカカカフカカさんの コントバージョンの方で、実はね、ルローニケンシンとコントもあったりしたんですよ。
お
10本刀の。
はいはいはい。
まあ、で、10本槍の諸君つって。まあ、それぞれ文字ってようなキャラクターをですね、で、ちょっとね、一ギャグ、二ギャグやらせていただいたんで、
ルロケン、
はい、それを機にですね、まあ、ちょっと資料でルロケンをちょこちょこ読み直してたりなんかしたもんですから、ちょっとこの辺掘り下げてやってみようかなと。
ルロケンね、本当資料、はい、ごめん、読んだことはあるんだけど、は
い
は
い、ええ、
全然覚えてない。
全然覚えてないですか。
うん、
はあ、映画化もしましたけどね、最近。
うん、
しましたけど、
でも、ま、映画はちょっと出て、映画ちょっと出て、
はい、映画まずちょっと
後の話だけど、
はいはいはい、
漫画ね、読んだことはあるんだけど、
あ、
本当ですか。自分の中でなんかやっぱりね、はいはい、なんかヒットしてなかったんだよね。
ちゃまさん、ドラゴンボール好きですよね。
ドラゴンボール好きだし、いや、なんかね、ルロケンをまとめてコミックスでグワーって小学校の頃読んだ記憶はある。
あー、本当ですか。
うん、で、その中で残ってたワードは、
うん、
相良赤包帯だけなの。
赤包帯ね、相良創造のね、
うん、
はいはい、六巻ですよ、
そこ聞きましたけど、うん、そっからないんだよな、どうもう一回ちょっと思い出させてもらいたいなと
思って、はいはいはいはい、じゃあちょっと概要から言わせていただきますけども、はいはい、るろうに剣心というかですね、るろうに剣心明治剣客ロマン譚という正式名称ですね、こちら和月信弘先生による日本の漫画が作品でございます。
ワッキーね、ワッキー、
はい、ワッキー、そうですね、はいはい、1994年から99年にかけて集英社の週刊少年ジャンプで連載されまして、はいは
い、94年、
94年からスタートですね。
だから小学校じゃねえんだ。
そうですね、
20歳ぐらいだ読んでんの。
あ、そんな感じですか、うん、そうですね、だから悠々白書ドラゴンボールスラムダンクっていうあたりが、まあ、90年
代、ね、それぐらいにやってたもんね。
前半を引っ張っていた作品の、そうです、終盤ぐらいに始まって、でその作品群が相次いで終わっていく中
で、
え、あの屋台骨を支えた作品、
そうだよな、はい、そうだよ、それは分かる、ね、なんかその感覚は分かる、は
い、それが一般的な、まあね、あの世間でいうルロケの評価ですけど、
はい
はいはい、1995年にですね、週刊少年ジャンプ653万部という部数、はい、それが、歴代最高発行部数、
ほうほうほう、
その時に、まあ、中心で連載されてた作品という、
いやもうすごい、まあね、貢献してるじゃん、
はい、なので、まあ、そうですね、その時期に本当ドラゴンボールとスラムダンクもまだ残ってましたけども、
うん、
それが終わってそこからガタンって落ちる、
うん、
中で、頑張っていた作品、
屋台物を支えてたっていう ね、
はい、そうですね、ルロケンと大の大冒険とロクデラシップ、まあ、ちょっと長めに続いてた作品があってありましたけども、まあ、それもね、一応、まあ、これそれまでの流れがあっての作品なんで、
はいはい、
まあ、新しい作品として頑張っていたのがルロケンっていう感じですけれども、うん、はい、ちなみにですね、連載前、まあ、どういう話かというと、明治10年頃、明治初年度を舞台にですね、
明治維新終わった後ぐらい
ね、はい、ですね、そうですね、
そうだよね、
幕末にですね、人斬り抜刀斎として恐れられていた伝説の剣客日村剣心、
抜刀斎、はいはいはい、
日村抜刀斎っていうですね、はい、はい、が、明治維新後は殺さず持ち帰る浪人として全国を旅していたと、はい、そしてその中で、江戸でですね、まあ、東京か、神谷薫との出会い、ヒロインですね、いや、同じ激動の時代を生き抜いた食敵たちとの戦いを通じて食材の答えと新たな時代での生き方を模索していくというのが一応
なんか、
まあ、
なんか
ストーリーですね、はい、
あれだよね、
はいはい、
なんか普段ひょうひょうとしてるんだけど、うんうん、
はい、
切れると怖いみたいな感じじゃなかった？
ヒルアンドンみたいなことですよね。
そう、それでなんか、はい、あれだ、そうそう、酒場刀じゃなかった？
そうです、酒場刀、殺さずの誓い
の、ね、なんか刀をくるってひっくり返して峰打ちでやっつけんだよね。
はい、まあそうですね。峰、実本来刃がある部分に峰富士子関係ない。峰富士子、峰なるかも関係ないです。荒沢ちゃん関係ないです。本来刃があるべき部分に刀の峰がついていて。
峰と刃が逆になってる、そもそも逆なんだ。
そうです、だから普通に切っても、峰打ちになるっていう刀で、
うん、
悪を懲らしめていくというですね、だから人を切らない
っていうことがポリシーみたいな感じだよね、はい、
そうですそうです、
なんかだんちょっと思い出してきたよ、
はい、っていう主人公なんですけども、はい、ちなみにですね、この連載にあたってですね、編集者に、ジャンプで歴史ものは受けないと、で明治時代は漫画にするには難しすぎると言われていたんですけれども、和月先生はその前評判を跳ね返して人気を博しましたと、
うん、
ジャンプコミックス全28巻のですね、
うん、
完全版を合わせた売り上げとして、5860万部を
むっちゃ売れとるやん、
むっちゃ売れてます、
5000万部、
はい、一応あの日本の漫画作品の中で、発行部数は、まあ、全部を合わせた中で23位ぐらいなんですけども、でもあの少年漫画の中で言うともう本当にトップ10ぐらい、
だってワールドトリガーだって全然いかないでしょ、そんなに、
いや全然ですね、
僕のヒーローアカデミーワールドトリガーもこの前なんか最新刊なら何百万部突破みたいな、はい、あすげえなーと思ったけど、5800万部、
28巻で5800っていうと、まあそうですね、スラムダンクがまあ1億何千万部いってますけど、それに、まあ、
でもそれに次ぐじゃないけど、いや同じぐらいだよね、
ワンピースとか3億とかいってますけど、
なるほど、あれは
、
あの辺はもうちょっとあれでしょ、
もうあの関数がね段違いなんですよ、もう100巻近く出てるじゃないですか、ワンピースも。で、ナルトも70何巻とかで1億何千
万。ワンピース、ナルトだって王長島みたいなもんでしょ
そうだからまあ28巻で5860っていうのは相当。
すごいよ。
部数でですね。はい。な感じなんですけど。な感じなんですけども、はい、あちなみにあの初代この担当というのはですね、バクマンでおなじみの、佐々木久志編集長。
お
ー、はい、バクマンに出てくる編集長 が
、
あの
やってた
担当をやってたという
ですね。
はい、はい、 なんですけれども、はい、といったところで、
これどう見どころみたいなのは、
見どころみたいのはですね、とりあえずですね、まあ大きく分けて三部構成みたいになってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、最初ね、東京での、活躍を描く最初の方、
うん、
最初の、6巻ぐらいなんですかね、うん、はい、と、京都編っていって、獅子雄誠っていうですね、政府、明治政府の転覆を企てる、
うん、
元人斬りのですね、うん、全身包帯なんですけど、
うん、
全身やけどを負っている、ね、うん、モンスターみたいな、その獅子雄誠一派の、野望を阻止する京都編っていうのがですね、うん、まあ、17巻まであります、うん、はい、その後、陣中編っていうので、なんですか、謙信に人斬り抜刀斎時代の、日村謙信に恨みを持つ、6人の男たちとも、
昔悪いことやってたから
そう
主人公が
その、復讐のですねお話になってくるのが、それが
28巻なんとなく思い出してきたな、
はい、っていう感じなんですけども、
多分ね全部読んでんだよな、
まあなんですかね、ちょっとその中で印象が薄いっていうのが、まあ合う合わないがあるかもしれないですけども、まあ、どっちかというとドラゴンボールとかワンピースとかと比べるとちょっとね、影のある作風ではあるんですよね、
うん、
はい、まあちょっと敵がダークな感じだったりとかっていうのはあるんですけど、はい、なんでまあちょっとね、一番まあ、トピックスとしてはその獅子雄一派の話をしていきたいんですけども、ちょっと遡りまして、私とルローニケンシンの話をしたいんですけど、
おどうぞどうぞ、
私
新庄さんとルロケンの作文が始まるの、
はい、作文を始めたいんですけど、はい、僕小4の時にですね、剣道を始めまして、93年ぐらいだったんですけどね、
その、はい、
うん、なんで、94年から始まってる作品じゃないですか、はい、ルローニケンシンってこれ僕ドンピシャの世代だったんですよ、
うん、なるほど、
はい、で、小5かな6かな、うん、ぐらいの時に、あ、小5ぐらいの時に友達がなんかね一巻買ってるのを見て、うーんとか思って、でもなんか絵が少女漫画っぽいなと思って、
うん、ちょっと違うかなみたいな、
あんまりその、うん、少年漫画っぽくないなと思ったんですけども、1巻から9巻まで出た時点でですね、友達がルロケンをちょっと売ろうと思ってるみたいな、捨てようと思ってるみたいな話して、あ、もったいねえもったいねえと思って、
うん、捨てちゃうんだ
ったらね、だったらくれよと思って、まあ、思って1巻から9巻まで僕友達から85円で購入しました、
うん、安しかも金取られてんのかよ、なんかくれりゃいいの
よ、じゃあでもただでもらうのもあれなんで1冊10円で買う
わっていうことね、
その10円玉9枚重ねた中の1枚だけ5円入ってるって、ちょっとクソそこい、
あでもなんかありえるありえる、
はい、85円で購入しまして、はい、そこから僕はもうね、発売されるたびにちゃんと
買って、
うん、発売日に買いに行ってですね、28巻まで買い切ったという作品、数少ない作品でございますけれども、もうね、巡り巡って僕大学で、文学部史学科に入るんですけども、そのきっかけを作った作品がルローニケンシンであると言っても過言ではございません。はい、もうね、間接的には
学部を何しようみたいなのを うん、この作品によって新庄君決められた
と言っても、まあ大元にあるのはルロケンス、言ってしまえば
すごい作品じゃん、じゃ
あ、は
い、
まあで結構和月先生サービス精神の旺盛なというかですね、結構自分の創作のモチーフとかをおまけページでどんどんばらしていくんですよね。登場人物制作秘話っていうページがあって、このキャラクターはどんな風に何がモチーフでどんな構想からこういうキャラとして設定して作っていきましたみたいなのをいろいろね交えて、趣味やら何やらを交えて紹介していってくれるんですけど、だからあんまクリエイターとしては褒められた手法じゃないんじゃないですか。
この人さ、
うん、
和月さんってさ、
はい、
多分さ、
はい、
すげえ人がいいでしょ。
いや、いい人すぎて多分損してる部分もあると
思うし、あったことはないけど
そのせいで
人喧嘩してもしてる。いろいろ外から聞いてくる話だと、うん、この人のこと悪くしてる人もいないし、この人のおかげでなんとかなってる人っていっぱいいるじゃん。
だってワンピースの小田先生とかもこの和月組の、ね、
でしょ、
アシスタントから出身ですから、はい、
だって和月さんが言ったんでしょ、
うんうん、
なんか聞いたよ、なんか読み切りを、はい、オダッチの読み切り、
はい、
ゴムでなんか伸びるやつを、
はいはい、
ジャンプ乗せねえと俺は関東からルロケンやんねえぞって
本当なんですか、
おお、じゃあ、あーみたいな、
へえ、
それが
今じゃ
そういうことだね。
そういうことはあれですけど、うん、師匠はね、バクマンの大畑武先生だったりもしますから、
うん、
まあ、1個しか違いはないらしいんですけど、うん、もうそこから多くのことを学んで、後進も非常に育ててという、うん、 感じなんですけど、まあだからそれで、司馬太郎先生の燃えよ剣とかですね、
新法先生のそういうのは好きなんだよね。
まあもともとね、一巻の時点でも私のバイブルとしてこういうのがあってみたいな話はされてたんで、うん、あ、じゃあちょっと読んでみようかとか思って読んだり、うん、あとはいろいろね、新選組関連の人名とかいろいろ出てくるんで、うん、それをですね、
当時新選組なんか出てきてた、
出てきますよ、
うん、
やっぱ幕末の話がね、元にあって、過去はね、新選組に対峙してみたいな、
新選組はなんか出てきてたイメージがある、
はい、あとは斎藤はじめとかですね、新選組の三番隊組長とかですね、うん、実際歴史上の人物ですけども、メインキャラで出てきたりするんで、はい、でそういうね、分かんない単語、当時ね、ウィキペディアがないんで、僕んちね、なんか成金趣味のですね、当時成金のお宅には必ずワンセットあったと言われているブリタニカ大百科辞典があったんですよ。10万ぐらいでセールスマンが売りに来るやつ。
なんかね、
はい、ブリタニカ大百科辞典が揃ってるお宅あったでしょ。友達に来ても言うとあったりしたじゃないですか。
すげえ記憶の片隅にあるけど、
はい、
それをなんか活用してる人は見たことないで。
でしょ。いや僕ね、小6ぐらいの時かな。こんなおばあちゃんがミシンで、ね、内職の縫い物をずっとする部屋あったんですけど、
この
装
束長、このなんか、この茶色の背表紙で大百貨店だよね。
そう、しかもね、文章だけのやつと結構ね、図版とかのね、やつも、ね、あ、多分ね、なんだろうな、こういう百科事典系がね、2つあったんですよね。だからもうこれがおばあちゃんはもう本棚の邪魔になってしょうがないから処分したいみたいなこと言ってるんですけど、たまたまね、一冊手に取ったらね、すげえいろんなこと書いてあるんですよね。本当に昔のウィキペディアの代わりですよ。百科事典とはまさに、ね、エンサイクロペディア。いや、これにルロケンの分かんないことが全部載ってるんですよ。
ブリタニカに。なるほどね。ルロケンの分かんない単語をブリタニカを。
歴史上の人物とか、何をした人とか、どういう人だったとかっていうのが全部載ってるんですよ。それ見ながら、僕すげえ調べて、うわ、面白いと思って。で、そうこうしてるうちに歴史に興味を持ったりとかして、でね、幕末史面白いなとかと思いながら、
すごいじゃん、ルロケンとこの何ブリタニカのおかげで、今の新庄がいると言っても、
受験の時にね、僕も最初は舞鶴高専つって機械科行きましたけど、うん、理系、理数系の方に行ったんですけど、どうも違うというんで、うん、で大学はね、私立文系立教大学行ったわけですけども、うん、その時にちょっと予備校とかで勉強していく中で、
うん、
はあ、やっぱちょっと歴史だなと思って、
時代はヒストリー、
ルロケンで培ったあれがやっぱり大元だなっていうところで、それでまあ史学科に入ったわけですよ。だからね、るろうに剣心が人生に与えた影響というのは
すごいじゃん。じゃ
あそこだから、それでいかなければ多分ね、演劇研究会に入ってないですし、お芝居してないです。多分これ喋ってることないと思うんで、そう考えると全ての原点るろうに剣心ですよ、僕言ってしまえば。
はい、
です。
はい。
はい、はい。